生き死、小歌、宵の謎、藤十郎の恋、本調子、季節、陰暦中秋、二月末、名題、藤十郎の恋、新歌舞伎、大正八年、1919年、新暦十月、大阪なにわ座、菊池寛作、大森稚拙脚色、中村鴈治郎初演、鴈治郎十二曲のうち、三世梅玉の岡寺、元禄十年二月末のアルバン、京都市場、宮古万太夫の座付き茶屋、宗清では、万太夫座の、弥生狂言の顔つなぎの宴が開かれている。弥生狂言には、近松門左衛門が苦心して藤十郎のために書き下ろしの、貫通の狂言、お三の兵で、隣芝居の半左衛門座は江戸役者、中村七三郎座の、慶生屋様がたけ、が、予想以上の好評を、狙っているわけであるが、慶生ごとでは名人の藤十郎も、道ならぬ人妻との恋は、今度が初めてで、何としても工夫がつかない。宴席から抜けた藤十郎は、奥の離れ座敷で悩んでいると、宗清の内儀、岡地が入ってくる。岡地は20年前、宮川町の歌い目として、若尾山以上の演目を歌われた人で、その白い清楚な人妻姿を見た藤十郎の心中には、一瞬悪魔のような知恵が浮かび、去ろうとする岡地を呼び止めて、切々たる言葉で、岡地に偽りの恋の言葉をささやき、女がなびくと見て、その場を逃げ去る。真っ青な顔をして、息を切らせながら史跡に戻った藤十郎は、二三倍、大阪月で煽ってから、立尾山の霧神千寺に向かって、千寺殿安止めされい、狂言の工夫がつき申したといい、それから七日ばかり経った、三月のある日、貫通狂言で、大入り満員の万太夫座の楽屋で、岡地は、我と我が命を絶ったのである。小歌解説。小歌では偽りの恋を仕掛けられて、心の低層をもてあそばれた岡地の心境を歌っている。宵の謎は、あの夜の藤十郎の謎の行動が理解できず、日夜思い悩む岡地が、その謎が解けた日こそ、定女岡地の自害せねばならぬ日であった。涙で解けた宵の謎は、岡地のこの心境を、心憎いまで、歌い上げている。